さてと、前回前々回と入院の話をしました。前回は完全手術トークでしたね。最近はねアロマテラピーとか、音楽を流してくれたりとか、手術室でまあいろんな工夫してくれるという話をしました。でね、ちょっと看護師トークをしましょうか。今まで、やっぱり、中学生、あるいは高校生の時っていうのは、あるいはもっと言えば小児科の時ね、っていうのは、やっぱり、看護師っていう人に対して、やっぱり、おばさんとかのイメージが強いわけよ。ね、あまりにも年上だから、年の差が離れすぎてて、やっぱり看護師って、何でもできる人なんだ、困ってることは何でも助けてくれる人なんだっていうイメージがやっぱりあって、それは小学生の時入院した時もそう、中学校の時もそう、ぶっちゃけ言えば高校の時に入院したところは結構おばさんが多かったから、やっぱり看護師はおばさんなんだっていう感じ、看護のスキルを身につけたおばさんっていうイメージだった。でいざ高校を卒業してみて、高校卒業すると、ほら、医療看護系の友達が、医学部の連中はあんまり僕の知り合いではいないんだけど、看護系の専門学校とか大学に行くっていう友達が異常に多いのね、僕の身の回りに。大学の友達で飲み会行こうぜ!大学じゃねえや、高校時代のね、高校時代の同級生で、おい、結局の飲み会行こうぜってなるのは、大体、看護師を目指している友達。男の子も女の子もいるけどね。そういう連中を見て、で、飲み会のたんびに、なんか実習がなんだとか、日誌がなんだとか、あの病院の人は厳しいなとか、就職口としてあそこはなんだとか、国試が、受かるのは余裕なんだけど、みたいな、めっちゃ勉強してみたいな、合格率は絶対大丈夫なんだけど、みたいな話とかを聞いてるのを見てて、なんていうのかな。患者としての自分を何でも助けてくれる存在としての患者ではなく、ようやく、ここに来てようやくですけどね、ようやく、労働者として、ああ、この人働いてんだな、みたいな感じの目線で見るようになったかな。特に今回は。もう自分がさ、もう4月から働く可能性があるっていう状況だから、その状況の中でやっぱり看護師さんを見てると、若い人いるんだよ。この人いくつだろうって本当にちょっとね、聞いたらナンパになるかもしんないぐらい、患者が、患者がさ、ね、薄汚い、小汚い、患者用の、ほら、なんか病院服を着て、もうあれ着るとね、一気に、弱々しく見えるんだけど、その弱々しい格好の俺が、すいません、つかぬことをお聞きします。すいません、おいくつですかって聞けないから。ね。でも若い人もいてさ、ぶっちゃけ可愛いなって思う人もいましたし、ぶっちゃけこの人はねえなっていうのも、ねえなはいなかったね。ただ、母親よりちょい年下ぐらいの人もいれば、お姉さんっていう感じの人もいれば、本当に、あれ?ためなんじゃね?っていうか、大学で多分出会ってたら結構仲良く、したかったなーっていうタイプの人がいたりとか、して、お仕事大変ですねみたいなね、感じとか、いろいろ、体、背中拭いてあげますねみたいな感じで言われた時に、あ、すいません、なんかすいませんみたいな風に思っちゃったりとかして、あと夜勤でさ、いちいち俺の寝顔見に来る人とかね、点滴の進み具合とかを見に、来る看護師とかが、毎晩いるんですけども、大変なんだなって思いながらね、隣のジジイがね、いびきうるさすぎて全く寝れなくって、消灯10時でもね、俺寝れないから、消灯10時でいくらね、手術後で体力消耗してたとはいえ、でも寝れないね。まず普段10時に寝てないから寝れるわけがないんだけど、だいたい2時間寝れないね。日が変わらないと寝れない。12時過ぎてもまだ寝れない。で、だいたいね、12時過ぎるあたりで、その看護師の人が、その夜の見回りみたいな感じでやってくるんで、で、そのタイミングを見計らって、わざと起き上がって冷蔵庫で水飲んでますみたいな感じの仕草を取るんですよね。で、そこで、 あ、ケクノさんまだ起きているんですかみたいな風に言わせて、状況を作って、あ、すいません、なんか寝れないですよねって言って。で、あの、睡眠薬持ってくるね、みたいなことを、まあまあまあまあ、流れ的にね、頼んだりとかして、とかね。まあまあまあ、そんな感じで睡眠薬を持ってきてもらったりとかも何度もしてたんですけれどもね。はい。あとはね、いや、本当はもうちょっとね、看護師さんとお話ししたかったんですけど、あの、まあ、彼女らは彼女らでお仕事あるんだろうけれどもさ、夜勤大変ですよね、みたいな話とかしたかったんだけど、本当はね、バレンタインデーにまだ入院してたんですよね。手術日が、あ、あれか、手術日が2月の12で、で、あ、違う。ん？俺完全に忘れた。あれ、いつ入院したんだっけ？入院したのが、10日？かな？違う。あ、10日だ。10日に入院して、で、11日に手術したんだったっけ？確かそんな感じで、で、14日とかね、まだ管入ってたんですよ。で、管入ってる中で、まあ、一人の看護師さんが、晩ご飯食い終わった後に、ケクノくーんって、くんづけなのね。ケクノくーんって、若いから、俺が若いから、ケクノくーんって、バレンタインチョコもらったーって言われて、もらうわけないじゃないですかって言いたくなったんだけど、もう肺に管入ってるから、まあ、そんな喋れないのね。すっごいね、話せないよ。本当に2秒おきぐらいに呼吸ちゃんとしないと、こんな長時間一息でずーっとこうやって喋り続けるっていうことなんて絶対できないんですよ。管入ってて痛いし。だから、チョコもらったって言って、いえ、全然もらってないです。みたいな感じで。中学生でもわかるように言うと、文節に区切るように呼吸しないと言えないんだよ。いえ、全然、チョコ、なんて、もらって、ないです、みたいな感じになっちゃって、言いたいこと本当は言えないんですよ。もらえるわけないじゃないですか。だって病院にいるんですよ。お見舞い、誰にも言ってませんよ、みたいな感じ。なんかそういう状況だったから、ね。親もらってないですよみたいなね、でもね、やっぱりね、入院してるっていう状況だからこそバレンタインデー良かったって思いましたよ。なんだろうな、こうバレンタインデーに仕事入れるとか、バレンタインデーに一日も外出ないとか、でね、結構やっぱ気にすんのよ、男性も。で、バレンタインデーで一日も外出なかったからもらえなかったとかって言ってもへこむし、で、一日中働いてたって言ってもまあまあまあへこむし、でも入院はしょうがないよねっていう風にめちゃくちゃ納得できた。入院してんの俺のせいじゃないしねと。まあ病気になってんの俺だけど、別に俺の過失によってなっているものではないので、自然気境はほら自然になるものであって、僕の過失で、肺がねしぼんでいるわけではないので、穴が開いているわけではないので、まあ、っていうことでね、まあ、俺のせいじゃねえんだと、で、チョコもらえないのも俺のせいじゃねえんだというふうに言い聞かせて、2月14日を過ごしましたけれども、別に何にも感じなかったけどね、ああ、そう、14日なの、みたいなね、我々隔離されている存在には関係ないよ、みたいな感じのことを思いましたけど、そんなこと言ってくれるんだったら看護師さん隠れてチョコよこしてくれてもよかったんじゃないのとかって思ったりも、しましたけど、まあもちろん、そんなことが許される立場であるわけもなく、ね、まあ、患者側から看護師に物を渡す。例えば、ありがとうございました。本当に、つまらないものなんですけれども、お礼に、というか、お菓子とか渡すのも実は、遠慮されてて、ね、まあいろいろ、まあありがたいことだけれども、そうやって気使わせないようにっていうことで、いろいろ規約の中にも書かれてたりとかしてて、その辺の配慮とかもちゃんとなさってていいとこだなとは思ったんだけど、まあそういうふうな形で、まあかなり、やっぱりもうここまで来ると、若いんだよね。まあもともと看護師って若いのかもしれないんだけど、 特にまあ若い人たちが来る傾向の高い病棟あるいは科あるいは病院全体として若い看護師を多めに取り入れるみたいなところってあるのかもしれませんけれどもね、っていうふうに思って、まあ割と看護師の人が来るたびにテンション上がって、割と笑顔で会話ができで、きっとね、きっとだよ、もう頭の中で想像するしかないんです、もうまあこう言っちゃなんですけれども、行き先の短い、おじいさまおばあさまの対応をするよりは、ね、おじいさまおばあさまのおしゃべり相手をするよりは、若い子と、ね、最近のドラマの話とかさ、ね、チョコもらったみたいな、話をしてた方がきっと看護師さんも働いてて楽しいはずだと。だって俺だって働いてても生徒と話してて楽しいもん。そんなもんだよって思って、だって嫌だと思うよ。その僕外科にも入院してたことありますから、結構そのお小水漏らす人とか大きい方を漏らすっていう人もいたし、僕もお腹の病気の時にもう下痢っていうかね、もはや固体物が一切出てこない便っていうのを出したことがあって、汚い話で申し訳ない、便が緑色っていうのを経験したことがあるんですよね。緑色の液体が肛門から出てくるっていう、まあ病気でも何でもなくてそういう状況なんですけど、しょうがないんだけど、で液体だから我慢ができないのよ、固体じゃねえから。で 2,3 回漏らしてて、でも漏らさざるを得ないんだ、中二の状況で。そんな液体物を我慢するっていうことが不可能だから。でまああからさまに嫌な顔をする看護師もいれば、嫌な顔を一生懸命隠して、で俺でもわかる臭さなんだけれども、それを嫌な顔一つせず頑張ってやってる看護師さんもいたから、そこすっげえわかった。うん、そう、まあそこで中二の時に、あ、看護師も人なんだなっていうのと、いくら液体とはいえ我慢をした方がいいとか、我慢してたんだけど無理なんだよとかって思いながら、ね、してたんだけど、うん、だからね、まあ自分なりに気を使ってはいたんだけどね、なんか働いている人を楽しませたいなっていうふうには思ってたけど、まあまあまあそんな、ね、向こうは仕事でやってんだからそんな楽しみたいのがよくわかんないけど、まあ、とっとと俺と喋る暇なんかねえんだみたいな感じで蹴り飛ばしされたらね、あれですから、うん、まあね、ただやっぱり人を話してたら楽しいよ。それは塾も学校も一緒だよ。塾も学校も病院も一緒だと思うんだよね。っていうことを、入院中の看護師とのコミュニケーションでとってもよく、学びました、はい。まあそんな話でしたよ。まあ特にねオチはないんだけれども、まあ、今回でこれ病院トーク終わりますけどね。だからまああと話すことっつうとね、テレビは俺一切見なかったとかさ、まあ、そういう話、病院食はまあ最近のは美味しいっていう話とか、まあそういう、最近はやっぱりね、なんか病院食イコールまずいみたいな感じの、ほら、見られ方してるから、かなりその辺配慮を入れているっていう施設も多いみたいで、レベル上がってきたなっていう印象を受けましたね。病院食が美味しい。美味しいっていうか、少なくともね、変な給食よりはレベル高いと思いますよ。とは思いましたけどね。はい。まあ、そんな感じでございまして、これで入院トークはとりあえずおしまいでございます。次回からどんな話をするのかちょっとわかりませんけれども、まあ、ね、こうやって無事退院できましたので、その、まあ、退院したからにはですね、もうバンバン収録、あるいはツイキャス。ツイキャスは基本的に公開生放送みたいな、公開収録みたいな形で行っていきますのでですね、ぜひ、お付き合いいただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。以上、お相手はケクノ太郎でした。キョウスケ、お疲れ様でした。